From the conference center at Temple Square,
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第175回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りします。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。ゴードン・B・ヒンクレー大館長がこの部会の司会を務めます。
末日聖徒イエス・キリスト教会第175回年次総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星中継で参加している皆さんにもご挨拶申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、運営者に感謝します。この場には政府、教育、市の指導者も出席してくださっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはジョン・ロングハーストとクレイ・クリスチャンセンです。聖歌隊が開会の賛美歌いざ救いの日を楽しまんを歌いました。続いて麗しき朝よを歌います。開会の祈りは70人の菊池義彦長老です。開会の祈りの後、聖歌隊が何を天に見しかを歌います。
Our Holy Father in Heaven,
聖なる天のお父様、神の子として私たちはここに集い、そして礼拝を捧げたいと思います。私たちは心から天のお父様を愛しております。また御子を愛しております。またお父様と御子が少年ジョセフ・スミスに訪れたことを心から感謝いたします。そして永遠に続く真実を回復したことを、この末日に回復されたことを心から感謝いたします。真実と光と、そして儀式と、そして制約をもたらしてくださったことを心から感謝いたします。またそれにより私たちが天のお父様のもとに帰ることができるようにしてくださったことを感謝いたします。また生ける預言者に感謝いたします。現在の預言者ゴードン・B・ヒンクレ大館長に感謝しております。私たちは心より預言者を愛しております。そして心より支持をしています。どうぞ祝福してください。天のお父様の御心のままに、ヒンクレ大館長、私たちを導いてくださるよう祝福いたします。またこの総大会において私たちが天より聖霊の御霊を感じることができますよう祝福してください。そして私たちの心に聖霊が感じる、聖霊を感じることができるように、御霊を感じることができるように祝福してください。そしてその力と御霊を降り注ぎください。私たちが持ち上げられ、一致してこれからこの御業に捧げることができるよう祝福してください。イエス・キリストの名により、アーメン。
これからジェームズ・ E ・ファウスト第二副館長の話を伺います。その後、十二使徒定員会の M ・ラッセル・バラード長老、70人のデビッド・ E ・ソレンセン長老がお話しします。お話に続き、 聖歌隊と皆さんで賛美歌87番我が神我が王を歌います。賛美歌の後、中央婦女協会第一副会長のキャサリン・ H ・ヒューズ姉妹がお話しします。ファースト副館長。
My dear brother and sisters,
愛する兄弟姉妹、そして世界中の友人の皆さん、皆さんにお話しできることは喜びでもあり、また大変な責任でもあります。皆さん一人一人に愛と尊敬と感謝をお伝えいたします。私たちは求めもせず必要ともしていない情報の洪水にさらされています。一生かかっても吸収できない情報がほんの1秒のうちに生み出されています。本当に素晴らしい人生を送るためには憩いの場と心の平安が必要です。ではどうしたらよいのでしょうか。忍び寄ってくる悪に打ち勝たなければなりません。主の次の勧告に従う必要があります。私の思いは私の名を呼び私の永遠の福音に従って私を礼拝する者が皆集まり聖なる場所に立つことである。清くない場所に立たざるを得ないことがあまりにも多すぎます。私たちは主の御霊を遠ざける低俗なものに取り囲まれています。ですから私は地理的に可能なところに住む世界中の生徒たちに勧告します。聖なる場所に立つ機会を増やしてください。最も神聖な場所は聖なる神殿です。神殿は神聖な安らぎに満ちています。家族を神殿に連れて行き永遠の結び固めをするにふさわしくなるよう努力してください。亡くなった先祖の記録を探求し先祖と神殿で結び固められるようにしてください。清いものとなる努力をしなければなりません。すなわち言葉にも行情にも信仰にも純潔にも信者の模範になるのです。そうするならば私たちは神との個人的な関係を強めることができます。清さは霊に力を与えてくれます。清くなるには信仰を持ち神の律法と儀式に従う必要があります。そうすれば神は信仰により心を清め低俗なものを心から拭い去ってくださいます。神の御心に従い清くなると主の目から見て何が正しく何が間違っているのか直感的に分かるようになります。清くなった人は静けさの中で善を促し悪を悟らせる声を聞けるようになるのです。清さは義の基準でもあります。1862年2月16日ソルトレイクのタバナクルで説教したブリガム・ヤング大官庁は清さを主に捧げるという言葉を使いました。ヤング大官庁はその言葉の意味をこう説明しています。この30年の経験からあらゆる瞬間に清さを主に捧げなければならないということを学びました。清さを主に捧げるにはすべてを公平に正しく憐れみ深く正直に行う必要があります。全能者の御霊を常に受けるにはこれ以外に方法はありません。昨年孫夫婦が新しく建設されたニューヨークのマンハッタン神殿に行きました。人であふれる大都会の喧騒は耳に痛いほどでした。 タクシーが神殿の前に止まると、孫の妻のキャサリンは涙ぐみました。神殿の外にいるだけで、その清さを感じたのです。二人は神殿に入り、創造し世界を離れて、主の宮で礼拝を捧げました。それは忘れることのできない神聖な経験となりました。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁はこう教えています。時にはこの世の喧騒を離れて、神の神聖な宮の中に足を踏み入れ、神聖さと平安の中に主の御霊を感じる必要があります。カートランド神殿を奉献した際のジョセフ・スミスの祈りはまさに答えられています。主の宮の敷居を越えて入ってくるすべてのものがあなたの力を感じ、これがあなたの宮、あなたの清さのあるところであることを認める促しを感じますように。祝福師ジョセフ・スミスシニアの神殿に対する思いがその葬儀の席で語られました。主の宮の中にいること、そこで祈り求めること、それがジョセフ・スミスシニアの毎日の喜びでした。彼はそこでたくさんの祝福を享受し、天の御父との甘美な交わりに時を忘れました。彼は太陽が東の空を染めるよりずっと前に、たった一人で神殿の神聖な廊下を歩いていました。草木もまだ眠りについている時間に宮の壁の内側で心の願いを捧げていたのです。そのような聖なる環境で天からの次元が心に開かれ、彼の魂は永遠の喜びを味わったのです。主の御愛、清きを主に捧ぐという言葉がすべての神殿に掲げられていることを嬉しく思います。聖なる場所を示すこの言葉は旧約聖書にも載っています。ゼカリアはこう記しています。その日には馬の鈴の上に清きを主に捧ぐと記され、エルサレムおよびユダのすべての鍋は万軍の主に対して聖なるものとなる。ソルトレイク神殿のドアノブは見事です。精巧な細工が施され、一つ一つに清きを主に捧ぐと刻まれています。65年以上前、ユタ州南部に住んでいた時、小さな町のいくつかの建物は清きを主に捧ぐという言葉が掲げられていました。この言葉は大抵協同組合の建物や監督の蔵など町で特に重要な建物に掲げられていました。私は大型商業施設としては草分け的存在である GCMI の株券を持っています。これらの株券にはジョン・テイラーやブリガム・ヤング、ウィルフォード・ウッドラフ、ジョセフ・ F・ スミス、ロレンゾ・スノー、ヒーバー・ジェ・グラント、ジョージ・アルバート・スミス、デビッド・マッケイの署名があります。すべての株券には清きを主に捧ぐという文字があります。この言葉は今どこへ行ったのでしょうか。信仰や献身といった言葉とともに消えてしまったのでしょうか。日々の生活で祝福を得るには、神殿にたびたび参入し、人知を超えた神との霊的な関係について学ばなければなりません。聖なる場所に立てるようさらに努力する必要があります。神殿の儀式で制約を交わし、その制約を守るならば、清さを保つことができます。神殿の神聖な技に対する皆さんの気持ちを強めるために、神殿で学ぶ奥深い霊的な事柄を深く考えるようにお勧めします。パウロが言うように、文字は人を殺し、霊は人を生かすのです。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁はこう述べています。もしメルキゼク神権に聖任されたすべての教会員が、 神殿推薦状を持つにふさわしい生活をし、主の宮に入り、神と証人の前で厳かに誓約を新たにするならば、私たちは民としてより優れたものとなるでしょう。不貞は完全になくなるでしょう。離婚も姿を消すでしょう。心の痛みや苦しみも遠ざけることができるでしょう。家庭は平安と愛と幸福に満たされるでしょう。妻や子供たちの目から涙は消えるでしょう。今よりもずっと感謝と尊敬の念を持つことになるでしょう。主に喜ばれ、さらに豊かに祝福されることでしょう。末日生徒は聖なる御霊の促しを受けているので、家族歴史を探求し、神殿に参入するようにしなければなりません。しかし何よりも個人の清さと家族の清さを守るために神殿に参入しなければなりません。神殿の他にこの地上にもう一つ神聖な場所があります。それは家庭です。私は家庭で清さを学んだおかげで神殿の清さに備えることができました。宣教師として初めてブラジルに立つ前に、神殿で着られるようにと母が愛情を込めて神殿院を作ってくれました。今では古び擦り切れてしまいましたが、その神殿院は聖なるものに対する母の愛を象徴しています。愛する妻ルースのおかげで、これまでずっと我が家は清さを主に捧げる精神を敬う場所でした。いつも よくできたわけではありません。失敗もありましたが努力しました。若い頃、仕事や教会の召し、市民としての義務を果たすことなどに忙しくしていると、妻のルースが優しい言葉で、私には父親として家の中で果たすべき責任があることを思い出させてくれました。家庭の夕べの時間になったら教えてくれたり、その日のレッスンのテーマは何が良いかを優しく提案してくれたものです。また家族の誕生日や子どもの活動など大切な日を忘れないように助けてくれました。妻は今でも重要で価値のある助けをしてくれます。本当に家庭を聖なる場所にしたければ、主の御霊を招くために熱心に努力する必要があります。礼拝堂も聖なる場所として主に奉献されています。私たちは主の聖なる日に祈りの家に行き、聖餐を取るようにと言われています。聖餐をいただくことは厳粛で神聖な特権です。礼拝堂で福音の原則について学びます。また子どもの祝福や会員の確認、聖霊の賜物を捧げるための儀式が行われます。そして福音が真実であることについて証しが述べられます。最近テキサスで改修したある姉妹は、礼拝堂に足を踏み入れたときに、それまでに経験したことのない清い気持ちを感じたと語っています。清い民となる努力がもっと必要です。今は時満ちる時代です。ジョセフ・スミスを通して非常に多くのものが回復されました。そのため私たちは主と特別な関係にあります。すべての鍵を持つヒンクレー大官庁から委任され、権能を授かり、指示を受けて大切な責任を担い守り果たしているのです。そのような私たちは主の子供として、すべてにおいてさらに高いレベルを目指して日々努力すべきです。常にサタンの影響から身を守らなければなりません。ブリガム・ヤング大官庁は教えました。人生のあらゆる瞬間で清さを主に捧げねばならないのです。 全能者の御霊を常に受けるにはこれ以外には方法がありません。主が一人一人を祝福してくださり、皆が聖なる場所に立ち、清さを主に捧げることができますように。聖なる場所に立つならば、自分と家族に必要な霊的な守りが得られるのです。またこの時代に主の言葉を携えていくことができるようになります。聖なる場所に立つならば、現代の邪悪な影響に打ち勝ち、救い主に近づくことができます。そのようになるならば、主から永遠にわたる祝福を受け、信仰にも働きにも力あるものとなることを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
Brothers and sisters, a few weeks ago,
兄弟姉妹の皆さん、数週間前、バラード姉妹と私は、プロボ宣教師訓練センターで話をする機会がありました。宣教師たちの意欲に満ちた輝く笑顔を見て、私たちは主の御霊を感じ感動しました。この素晴らしい宣教師たちは、回復されたイエス・キリストの福音のメッセージを世界に届ける準備をよくしていました。主に仕えるために、さらに徹底した霊的備えをしなさいという預言者の勧めに応えてくれた両親、監督、指定会長、そして特に若い人々に感謝しています。宣教師資格の基準を挙げたとき、ヒンクレー大官庁はこう述べました。伝道は過酷です。体力と活力が必要です。鋭敏な心と理解力が求められます。信仰、望み、一心を捧げて働く姿勢が必要です。清い手と純粋な心が求められます。大官庁はさらにこう言いました。主イエス・キリストの大使として召される人々について、その標準を高めなければならない時が来ました。ふさわしさを唱えていない人には、胸躍る福音の訪れを伝えるために世界に出ていくのをとても許すことはできないのです。今日、より高い資格を備えた宣教師が求められています。自制心を養い、世の中の低い標準よりもはるかに高い標準に従って生活し、罪を避け、あらゆる活動において高い標準を保つという預言者の勧告を受け入れ、伝道に備えてきた若い男性が必要なのです。339の伝道部において、主の技は拡大しています。ですから、すべての若い男性が12歳で執事に、14歳で教師に、16歳で祭司に、それぞれふさわしく選任され、18歳から19歳でメルキゼレク神権にふさわしく選任されるように、私たちはさらに努力していく必要があります。そのためには、若い男性の心を主への愛で満たし、主の贖いへの理解と感謝、驚くべき回復に対する明確なビジョンで満たしていかなくてはなりません。青少年が福音の回復の意義を理解すると、また神が天の恩人であり、ご自分の子らをすべて愛しておられることを確信し、イエスが救い主であり、御父と御子がこの最後の神権時代を始めるためにジョセフ・スミスを訪れたことを確信すると、このメッセージを世界に知らせるために貢献したいと願うようになります。回復のメッセージの真実性を可視する具体的な証拠として、モルモン書を理解している青少年は、この真理を天の御父の子らに教えるためにできることをしたいという望みで満たされるようになります。宣教師訓練センターの宣教師たちと話したときに、伝道への備えとして何をしておけばよかったかと思うかを聞いてみました。とりわけ以下の事柄が挙げられました。聖文の勉強に集中して、よりよく教義を学んでおく。勉強の仕方と心から祈る方法を学んでおく。自制心と勤勉を身につけておく。 宣教師の義務をよく理解しておく、教える経験をより多くしておく、監督や両親から綿密な面接を受けておく。兄弟姉妹の皆さん、力を合わせてイエス・キリストの福音をはっきりと力強く教会のすべての聖書に教えてください。両親と協力し、すべての青少年を伝道と生涯にわたる奉仕に備えてください。活発であるかどうかにかかわらず、教会の尊い青少年一人一人を探し求め、彼らのうちに秘められているキリストの光を輝かせてください。パッカー会長はこう述べています。キリストの光は太陽の光と同じように普遍的なものです。人がいるところならどこでもキリストの御霊があります。あらゆる人が持っています。人類を祝福し、恩恵をもたらすすべてのものに霊感を与えています。善そのものを育んでいます。つまりすべての人にキリストの光が宿っているのです。両親、教師、指導者の責任は、青少年の心の中心に証の炎が燃え上がるまで光を輝かし続けること、さらには一人一人の青少年にその炎を携えていかせ、人々のうちにあるキリストの光が明るく輝くように助けさせることです。もちろんサタンはそのことを知っていて、青少年に影響を与え、教会の教えを無視させようと躍起になっています。ですから両親、指導者、教師は共に相談し、若い男性と若い女性の一人一人のことを知らなくてはなりません。活発かどうかを問わず、彼らを知る必要があります。宣教師に求められる基準が厳しくなったのは事実です。これは両親や指導者に求められる基準も厳しくなったということです。すべての若い男性が伝道に出られるように、私たちが信仰を増し、さらに努めていく必要があります。ヒンクレー大館長は次のような懸念について述べました。私たちはもっと多くの宣教師を必要としています。宣教師の資格に関する基準を高めるというメッセージは、送る宣教師の数を少なくするという合図ではなく、若い男性が伝道の奉仕にさらによく備え、また彼らをそのような務めにさらにふさわしい状態に保てるよう、早くから若い男性に働きかけるようにという両親と指導者への呼びかけなのです。ふさわしく肉体的および情緒的に能力のあるすべての若い男性は、この最も大切な技のために奉仕する備えをすべきです。同様に若い女性について、ヒンクレー大館長はこう述べています。宣教師として働く独身の姉妹に関する以前の勧告について、多少の誤解が生じています。私たちはいくらかの若い女性を必要としています。彼女たちは目覚ましい働きをします。長老たちには入っていけない家庭に入っていくことができます。しかし若い姉妹たちには伝道に出る義務はないことを心に留めておかなければなりません。彼女たちは自分たちには若い男性と同等の義務があると感じるべきではありませんが、行きたいと願う人もいるでしょう。兄弟姉妹の皆さん、なすべき仕事が山のようにあります。主の御霊が世界の多くの国々を覆っています。かつて閉ざされていた扉が開かれつつあります。今や私たちの手の届くところにいるさらに多くの天の御父の子らに手を差し伸べるために、さらに熱心に働き、強い証を持った宣教師が必要です。彼らは私たちの兄弟姉妹であり、私たちには彼らに回復のメッセージを教える責任があります。忠実に先人宣教師として奉仕をする人の生活には素晴らしいことが起こります。伝道活動は簡単ではありませんが、無限の価値があります。伝道を終えて立派に帰還した人々は、伝道中に身につけた生き方と奉仕の精神によって自分自身と子孫の人生を祝福することでしょう。宣教師は教会の各組織の力強い指導者や教師となるための良い備えをして帰還します。子供に福音を教えることのできる義にかなった父母になる良い備えをして帰還します。専任宣教師の活動は 宣教師自身にとっても、また宣教師に出会い教えを受ける人々にとっても同様に祝福となります。さて、監督や支部長の皆さんに特別なお願いがあります。皆さんは基準に達していて、今年伝道の召しを受ける準備をしている人たちをすでに知っていることでしょう。すべてのユニットの指導者にお願いします。両親と相談し、すでに決意を固めている人以外に伝道に出られる若い男性を少なくとももう一人見出すために祈ってください。教会の2万6000以上のワードや支部からすでに伝道に送り出そうとしている人たち全員と、それに加えてあともう一人を伝道地に送り出すなら、千人宣教師の数は増大し、福音をあらゆる国民、部族、国語の民、民族に告げ知らせるという神の命令にその分だけ近づくことでしょう。もちろんこの宣教師たちはふさわしく、忠実で健康で献身的でなくてはなりません。おそらくもう一人の人はまだ準備ができていないかもしれません。ですから両親とステークとワードの評議会の皆さんに、今年メシへの備えができる人が分かるように聖なる御霊の識別の力に頼ってほしいのです。彼らに手を差し伸べるにあたり、私の友人の経験を覚えておいてください。この友人は馬が大好きな素晴らしい女性と結婚するまで馬を所有したことがありませんでした。妻をあっと言わせようと思った友人は、ある晩、これから子馬の調教をしに牧場に行くと宣言しました。友人は子馬より体重があり、子馬より分別もありました。友人は手綱を引きさえすれば子馬は言うことを聞くようになるだろうと思っていました。あっという間の簡単な仕事だろうと思っていました。友人は手綱を取り付け、子馬の前に立って手綱を引きました。子馬は抵抗しました。彼はさらに強く引き、子馬はさらに強く足を踏ん張りました。とうとう力任せに引いて子馬を倒してしまいました。何度やっても同じことの繰り返しです。友人はこの訓練をこう評価しました。たったの 4、5 分で見事に子馬に転ぶことを教えたと。馬の前に立ち綱を持つだけで子馬を転ぶようになったのです。その様子を見ていた妻は見るに見かねてこう提案しました。子馬の前に立って引くのではなく、綱を子馬に巻きつけて並んで歩いてはどうかしら。友人にとっては残念なことでしたが、妻の提案が功を奏しました。誰でも命令されたり無理強いされたりすると抵抗したくなるようです。しかしもし若い男性の肩に腕を回し並んで歩くなら、若い男性は奉仕したいという望みを持つようになるでしょう。伝道に出られるもう一人の人の証を務めるときにそのことを思い出してください。家族、ステーク、ワード、あるいは支部で豊かな伝道の伝統を築くためによく考慮すべき事柄を3つ提案します。第一に、すべての聖書に自分が何者かを理解させてください。初等教会に入るとすぐに子どもたちは神の子ですを歌います。神の子であるということの真の意味を理解させてください。完全な福音を簡単に手にすることのできる今の時代に生きているということは、子どもたちが前世で勇敢な決断をしたからであるということを思い起こさせてください。教会の和光度は義と真理に固く立つ必要があります。喜んで奉仕することによって天の御父と主イエスキリストの愛を示すなら、どのような祝福が得られるかを和光度ははっきり知る必要があります。第二に、教義を教えてください。青少年のプログラム全体を見ると、活動や社交は適切な位置づけがなされていますが、改宗や決意を促すのは教義です。青少年はイエス・キリストの福音が理解できるように、両親や教会の指導者や教師が助けてくれることを期待する権利があります。 聖霊が青少年の心に真理を確信させ、その心の中にあるキリストの光に火をつけてくださいます。そうすれば十分に備えられた宣教師をもう一人送ることができます。昨日スコット長老は福音を教えるために宣教師が現在使っている私の福音を述べ伝えなさいという新しいガイドは皆さんにも役立つ資料であると話しました。最後に、一部の若い男性や女性にとっては過酷でチャレンジに満ちた伝道に出ることは賢明ではないことを付け加えておきます。真剣指導者から専任宣教師として伝道に出なくても良いと言われた場合には、家族とともにその決定を受け入れて生活を続けてください。神殿で救いの儀式に参加する備えをしたり、他の方法で奉仕する機会を探したりしてください。そして全ての会員にお願いします。さまざまな教会の召しを果たす全ての忠実な青少年を支え、励まし、大きな愛と理解を示してください。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの神聖な使命について明かしします。より多くの青少年と夫婦が伝道に出るよう霊感を与え、励ますときに皆が主から祝福を受けるようにお祈り、祝福を受けるようにお祈りします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
1950年代初期、合衆国は朝鮮半島で交戦中でした。当時政府が採用していた徴兵制のために、若い男性は伝道に出ることが許されておらず、軍隊に入るよう義務付けられていました。私は大学在学中に陸軍の将校訓練部隊に入隊しました。私の夢は兄のように将校になることでした。ところがクリスマスに帰郷した時のこと、ホームワードの監督フリーマン兄弟から監督室に呼ばれました。そしてゴードン・ B ・ヒンクレーという名の教会幹部が合衆国政府と交渉した結果、国内にある教会の各ワードから若い男性1名を宣教師として召してもよいという合意に達したと告げられました。つまり宣教師として召された男性は伝道中徴兵が猶予されるということでした。フリーマン監督は祈りを通して自分のワードを代表として働く宣教師としてこの私を推薦すべきだと感じたというのです。私は彼に自分にはすでに別の計画があること、陸軍の将校訓練部隊に入隊しており将校になる望みがあることを告げました。監督は穏やかな口調で再び言いました。この特別な時期に伝道に出るようあなたを推薦すべきだと強く感じたと。そしてこう言ったのです。家に帰って両親に話し、今晩自分の答えを持って戻ってきてください。早速両親に相談すると、監督は霊感を受けている、喜んで主の奉仕への招きに応えなさいと言いました。陸軍将校の夢が遠のくことに私がどれほど落胆しているか母には分かりました。母は次のような聖文を引用しました。心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならない、すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。その夜私は監督室に戻り、監督の勧めに応じました。彼は私に陸軍徴兵事務所に行き、自分の決定を報告するようにと言いました。そのようにすると、陸軍徴兵事務所の所長にこう言われました。伝道の召しに応じた場合、陸軍将校訓練部隊に再入隊する前に召集令状を受けるので、将校としてではなく下士官兵として働くことになります。そのような待遇の変化は予想外でしたが、伝道は素晴らしい経験でした。他の宣教師と同様、私の人生も伝道を通じて変わりました。ただ合衆国陸軍への政府の召集令状は先の言葉通り伝道の召しから解任される約1ヶ月前に送られてきました。基礎訓練と憲兵学校を終えた私は陸軍基地に配属され憲兵として働くことになりました。 ある夜のこと、私は捕虜の一団を一晩がかりで一つのキャンプ地から別のキャンプ地へと護送する任務を与えられました。その夜、一団は移動半ばで休憩を取りました。指揮官は私たちに残りの時間目を覚まして得られるようにコーヒーを飲んでおけと指示しました。指揮官はすぐにコーヒーを辞退する私の姿に気づき、そしてこう言いました。君、この旅の残りの時間、眠くならずに済むように少しコーヒーを飲んでおきなさい。私が担当している捕虜の中から脱走者や問題が起きたら困るからな。私はこう答えました。指揮官殿、慎んで辞退いたします。私はモルモンでコーヒーを飲まないのです。指揮官はもう一度コーヒーを飲むように忠告しました。私ももう一度丁重に断りました。私はバスの後部座席に座り、武器を手に持ち、ずっと目を覚ましていられるように、武器を使う必要がないように心の中で祈りました。その旅は何事もなく終わりました。数日経って同じ指揮官から面接をしたいので部屋に来るように言われました。彼はこの前の徹夜旅行の間、私が目を覚ましていられないのでではないかと思って心配したけれども、自分の信念を貫く姿勢に好感を持ったと言いました。それから驚いたことに、彼は自分の補佐が転勤することになったので、私を次の補佐に推薦することにしたと言いました。それからの2年間、私は幾度となく指導的かつ管理的な任務を果たす機会に預かり、私は軍務に服していた間、以前には想像できなかったほどの有意義な経験をすることができました。この短い話から、またこれまでの数々の出来事から、私たちの患い、心配、苦しみに対する答えは信仰と従順であるということを知りました。主イエス・キリストに対する信仰こそ、私たちの人生を変え、救いへと導く誠の力なのです。どうすればこの信仰を育めることができるでしょうか。それは行動によってです。ニーファイが勧告したように、言って主が命じられたことを行わなければなりません。また母が愛を持って教えてくれたように、心を尽くして主に信頼しなければなりません。感謝すべきことですが、大抵の場合、信仰を行使して主の御心を行う人は、その従順に対して豊かな祝福を受けるのです。しかし、時として最善を尽くして主に仕えていても、苦しみを経験することがあります。極めてチャレンジに満ちた状況に直面している人がいるかもしれません。例えば、病気の子供がいる両親について考えてみましょう。その子供のために誰もが全身全霊で祈り、断食します。しかし最終的には死ぬこともあります。あるいは犠牲を払って伝道に出る宣教師について考えてみましょう。そのような宣教師であっても恐ろしい病気にかかり、障害者となり長期にわたる苦痛を経験しなければならないこともあります。または能力のある限り信仰深く従順に生活している女性が子供に恵まれないこともあります。家族のために良い家庭を作ろう、子供を正しく育てようと全力を尽くしているのに夫に見捨てられる妻もいます。聖文には燃える炉の中に投げ込まれたシャデラク、メシャク、アベデネゴのように偉大な信仰を示した後に救われた人々の例が数多く記録されています。しかし同時に、深い信仰を持っていたにもかかわらず危機の中にあって神の助けを受けなかった人々の例も数多く記録されているのです。アビナダイは火炙りの刑で殺されました。バプテスマのヨハネは断首の刑を受けました。アルマとアミレクの言葉を信じた人々は火の中に投げ込まれました。努力していても必ずしも全てがうまくいくとは限りません。鍵となるのは、たとえ物事がうまく運ばなくても、いや、物事がうまく運ばない時にこそ信仰と従順が答えであるということを忘れないことです。私たちが逆境に立ち向かうときに、主の助けがあると主ご自身が約束されました。主は苦しむ者に特別な思いやりを持っておられます。悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰めを受けるであろうと主ご自身はおっしゃいました。贖いの技の中で救い主はすべての苦しみを受けられました。主は肉体的、情緒的な苦痛や喪失と裏切りの悲しみをご存知です。しかしそれでも主は最終的には 愛、忍耐、謙遜、そして従順が誠の平和と幸福につながる道であることを示されました。主はこう言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。しかし私たちがこの世的な慰めを超えたものを追い求めるように、次のような言葉も残しました。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。世の人々は平安とは葛藤や苦痛のない状態だと考えがちですが、主はたとえ苦しくとも慰めを与えてくださいます。主もその生涯で葛藤や苦痛を経験しましたが、恐れはなく意義深い人生を送られました。使徒ペテロは記しています。善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に読みせられることである。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切委ねておられた。イエスは自分を救い主と受け入れたら、キリストの功徳にひたすら頼らなければなりません。主は私たちが最善を尽くした後救われます。主は私たちを強め、試練の中にあっても平安を与えてくださいます。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。私たち一人一人がもっと主に信頼をことができるように、そして主に対する信仰を増し加えることができるように祈ります。さて兄弟姉妹の皆さん、話を終わるにあたって 私はもう一つの話題に触れたいと思います。過去何年にもわたって私は祝福され、ヒンクレ大官庁を身近に観察することができました。皆さんに思い出してほしいのは、彼が預言者であると同時に聖権者でもあるということです。大官庁には他の人々には見えないものが見える、識別の賜物があります。大官庁は楽天家ですが、現実主義者でもあります。私は主に心から感謝しています。ヒンクレ大官庁を生きながらえさせ、また過去10年にわたって大官庁とその2人の高潔な副官庁に教会を導く力を与えてくださったからです。ヒンクレ大官庁の神聖な導きを通して、教会は広範囲にわたる多くの祝福、また目に見えない多くの祝福を受けてきました。私は声を大にして皆さん一人一人にお勧めします。大官庁の助言と導きにもっと厳密に従ってください。なぜなら文字通り、主はその民のために一人の聖権者を立てられたからです。イエスはキリストです。ジョセフ・スミスはこの回復の技を起こした預言者です。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は生ける預言者です。イエス・キリストの皆により明かしします。アーメン。
末日聖徒イエスキリスト教会第175回年次総大会の模様をお届けしています。
先週間前、私は夫と一緒に神殿に参入しました。神殿の中に入ると神殿ワーカーをしているワードの友人が迎えてくれました。彼女との挨拶から始まったその日の経験は素晴らしいものでした。以前所属していたワードのや地域社会の友人、そして様々な飯の下で共に働いた兄弟姉妹など、これまでなかったほど大勢の人々と会い、彼らからの奉仕を受けました。最後に会ったのは美しい若い女性でしたが、それが誰だったのかは思い出せませんでした。でも話し始めると、その美しい女性が私が最初に若い女性の会長を務めた時のローレルクラスにいたロビンだとすぐに分かりました。思い出話や近況を話し合いながら、彼女はあの時期がどんなに有意義なものだったかを話してくれました。私も同感でした。その日、私は大勢の人の親切に心を動かされ、私の人生を通して友人がどんなに大切かを痛感して神殿を後にしました。主はこれまで何度も私の心を動かされましたが、それは往々にして友を仲立ちとしてなされました。ちょうど38年前の4月、結婚したばかりの夫ディーンと私は私の両親に会うためにニューメキシコに行きました。その時、父は州の北部にある山岳地帯へ日帰りのドライブに連れて行ってくれました。その日の午後、タイヤがパンクして道路脇で立ち往生している車に出会いました。その運転手はスペアタイヤもパンクしているので、タイヤを修理してもらうために近くの町まで乗せて行ってもらえないかと父に頼みました。父は車の中には家族も乗っているのを見て言いました。町へ行っても日が暮れるまでには戻ってこられないでしょう。あなたのタイヤは私のと同じサイズのようだから、私のスペアタイヤを使ってください。次にアルバカーキに来ることがあったら、その時に持ってきてください。その人は父の言葉に驚いて言いました。私がどこの誰かもご存じないのに。すると父はいつもの調子で答えました。あなたは正直な方のようだ。必ず返しに来てくれると信じていますよ。週数間後、私はあのスペアタイヤはどうなったのか父に尋ねました。スペアタイヤは無事に戻ってきたということでした。当年90歳になる父は今でも前と変わらぬ生活をしています。父ぐらいの年の人は食事の宅配を受けている人が多いのですが、父は高齢者に宅配する側なのです。また病人や人生の幕を閉じようとしている友人などの病床を訪ねたり、ロータリークラブの毎年恒例の清掃奉仕にはチェーンソーを持って駆けつけたりしています。父の生き方やすることを見ていると、福音の教えを行動に移すと語ったパッカー長老の言葉を思い出します。父の生涯は賛美歌にあるように人々に良い影響を及ぼし、皆を豊かにしているのです。父は友情というものをよく理解しています。補助教会の会長会として、主の愛が感じられないという言葉を聞くことがあります。しかし、自分に思いやりを示してくれる人の行いの中に主の御手を見出そうとするなら、主の愛をもっと身近に感じられるのではないでしょうか。支部やワードの会員、近所の人、あるいは見知らぬ人からでさえも祝福を受け、キリストの愛を受けているのではないでしょうか。ヘリー・ B ・アイリング長老はこのように教えています。あなたは救い主を代表するよう召されています。あなたの証は主の御声となり、あなたが誰かを支える手は主の御手となります。もし私たちがキリストの峰によって人を支えることができるならば、私たちも人から支えを受けることができます。あるホームティーチャーは毎月欠かさず夫に先立たれた高齢の女性を訪問しています。それもただ訪問するだけではなく、秋には防寒の処置を施し、暖房のフィルターの点検をします。これは神の愛なのか、それともホームティーチャーの愛なのでしょうか。もちろん両方です。信仰を強め、日々を豊かにするキリストのような友の優しい振る舞い、これに勝る賜物はない、これに勝る善意はない。私はこれまでずっと若い頃の友、そしてこれまで所属したワードで私の家族を祝福してくれた大勢の人々など、キリストのような友達に恵まれてきました。イエス・キリストの福音に対するその信仰と献身、奉仕、賢明で優しい指導は私たちの生活を豊かなものにしてくれました。友人の中には私と全く異なる人もいます。意見が合わなかったり、イライラし合ったすることもあります。 しかし友情があればそれは問題ではありません。むしろ喜んで違いを受け入れることができます。さまざまな経歴、年齢、民族が入り混じったステークを訪問することは楽しいことです。私はパーキン姉妹やピングリ姉妹、そして補助組織の会長会の他の姉妹たちと共に保育することで特別な熱い友情を経験しています。彼女たちはとても素晴らしい女性です。心から愛しています。過去3年間一緒でしたから、会長会の姉妹たちは私をよく知っています。私の信仰が証しやどんなものかよく分かってくれていますが、同時に私の不安や悩みも理解してくれています。また指導者訓練の長い旅の後で疲れている時などは機嫌が優れないことも承知してくれています。私は忍耐の2人の愛と忍耐を感じ、心にかけてくれているのが分かります。彼女たちの証しと祈りを私を強め、その笑顔は私の一日を明るくしてくれます。あらゆる意味で私たちは姉妹です。私自身の家族にも同じことが言えます。妹の一人がこの数ヶ月間がんと戦っています。遠くに住んでいますが、電話で話すと身近に感じます。妹がこの厳しい試練に立ち向かうにあたり、愛と祈り、思い出や心からの証を分かち合ってきました。妹たちは私の大事な友です。兄や弟たち、夫や子供たちもそうですし、また孫たちも友達目です。教会が回復された当時、新しい会員たちはシオンを築くために一箇所に集まりました。シオンは場所であり目的、つまり精神だったのです。しかし現在では全会員が一箇所に集まることはしません。支部やワードが私たちのシオンだからです。会員たちが互いに思いやるとき、シオンの精神を身に受け入れるのです。しかし残念なことに、他の教会に感情を傷つけられて教会から遠ざかる兄弟姉妹が時々います。もしあなたがこのような問題のどちらかの側にいるならば、つまり害を与えた側、または害を与えられた側であるならば、自分の行いを反省して許しを求めてください。次のようなキリストの言葉を思い起こしてください。私はあなた方に言う、一つとなりなさい。もしもあなたが一つでなければ、あなた方は私のものではない。最近ある女性からジョセフ・スミスについての質問を受けました。彼女は明らかにジョセフの召しと使命について疑問を持っていました。彼女と話している間に、主がオリバー・カードルに言われた言葉が心に浮かびました。私のしもべジョセフの傍らに忠実に立っていなさい。私は最後の日も、また人生のいかなる時でも彼女をジョセフの傍らに立っていたと言われたいと思います。私はジョセフの友でいたいのです。ジョセフ・スミス自身も大勢の人々の良き友でした。ジョセフはこのように語っています。友情はボルモニズムの崇高な基本原則の一つです。世界を大改革し、強化し、戦争や抗争を鎮め、人々を友や兄弟にするために定められています。ジョセフは友情が単なる抽象的な概念だけではないことを知っていました。ある日ジョセフは暴徒によってある兄弟の家が焼き払われてしまったことを知りました。教会員が気の毒があっているのを聞いた預言者はポケットからお金を出して言いました。私がこの兄弟を気の毒に思う気持ちを5ドルのお金で表そうと思います。皆さんはどのくらい気の毒に思っていますか？私たちは友情について預言者ジョセフと同じように感じているでしょうか？自分の感じる良いことを具体的な助けとして実行に移しているでしょうか？神はその子らの必要をご存知です。そしてしばしば私たちを通して助け合うように促されるのです。このような促しに従って行動することは聖なる地を歩くことになります。誰かの祈りに応えて神の代理人として奉仕する機会を与えられるからです。兄弟姉妹の皆さん、もし私たちが預言者ジョセフの友であるならば、救い主の友でもあります。私たちは主の御名に身を捧げると断言できるような生活をしているでしょうか？ジョセフ・スミスは自らを捧げました。今年時満ちる真剣時代を到来させた預言者ジョセフを称えるにあたり、預言者が人類の友であっただけでなく主の友であり、主に自らを捧げたことを心に留めましょう。預言者はこう語っています。私は神が私の友であることを知っているので、自分の運命に満足するよう努めます。神を信じて安らぎを見出すのです。私たちにとって究極の友情とは、天の御父と御子イエス・キリストへの友情であることは明らかです。 救い主は愛を込めて言われました。あなた方を友と呼ぼう。あなた方は私の友である。主が私たち兄弟姉妹に最も強く望んでおられることは、私たちを父の恩父の元へ連れ戻すことです。ですから私たちの進むべき道は明らかです。それは生活の中で全力を尽くしてキリストの特質と属性を身につけることです。主の戒めに従い、主の技と御心を行うことです。神殿で多くの愛する人々に迎えられたあの日のことを思い出すときに、私たちの日々の生活も同じように祝福されたものとなるのではないかとよく想像します。私はあの時キリストの純粋な愛を垣間見たように感じました。私たちはそのような慈愛で心を満たさなければなりません。私はあらゆる世代と背景の友人たちが協力し合い、イエスキリストの教えに沿った生活を送るワードや支部について思い描いています。キリストが生きておられることを今日ここに明かしします。主に感謝しています。主が常に、自分が常に主の友でいられるよう、そして同時に皆さんの友でもいられるように祈っています。イエスキリストの皆によって、アーメン。
これから十二使徒定員会のヘンリー・ B ・アイリング長老がお話しします。その後聖歌隊が我ら常に祈るを歌います。賛美歌に続いて私がお話しします。その後聖歌隊がたたえよ主の召し賜しを歌います。閉会の祈りは70人のシャーリー・ D ・クリステンセン長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。アイリング長老。
私は教会の改修者に向けて話をします。今日教会員の半数以上は8歳を過ぎてからバプテスムを受ける選択をした人たちです。ですから皆さんは少数派ではありません。主はどれほど皆さんを愛し信頼しておられることでしょうか。そして何より主がどれほど皆さんを頼りにしておられることでしょうか。皆さんはバプテスマを受けたとき、少なくともある程度は主の愛を感じました。何年も前に私は20歳の若者をバプテスマの水に導きました。同僚と私が福音を教えたのです。回復された福音を聞いたのは家族の中で彼が初めてでした。この若者はバプテスマを施してほしいと願いました。彼は聖霊の証により罪がなかったにもかかわらず、バプテスマのヨハネによってバプテスマを受けになった救い主の模範に従いたいと望んだのです。バプテスマの水から引き上げたとき、彼は驚いたことに涙を流しながら私の首に手を回して、僕は清いと耳元で囁きました。そして彼の頭の上に手を置き、メリケテク神権の権能を持って聖霊を授けると、その若者は私にこう言いました。あなたが祝福の言葉を授けているとき、私は火のようなものが体を伝わって頭から足まで走るのを感じました。バプテスマの経験は一人一人違ったものでしょう。しかし皆さんはそこで与えられた祝福の大切さはある程度感じました。そしてバプテスマの時以来、自分が確かに約束を受け、主と約束を交わしたことを実感してきました。またイエス・キリストの贖いによりバプテスマを通して決められたこと、聖霊を伴侶とすることで心が変化したことを感じてきました。皆さんの望みは変わり始めました。誰かが私は改修者ですと言うと、私は家族で誰か福音を受けられた人がいますかと尋ねます。受け入れた場合、人がいる場合、その人はどのように親や兄弟あるいは祖父母の生活に幸せな奇跡が起こったかを興奮して話してくれます。自分の家族が同じ祝福と幸福に預かっていると知るのは嬉しいことです。いいえ、今のところ教会は私だけですというときは、彼らは決まって両親のことを話し、次のように言います。いいえ、まだです。でも今も努力しています。 その声の調子からその人が努力をやめることは決してないことが分かります。聖約を受けて祝福されるよう主が皆さんをこの世から選び出された時、このような気持ちを抱くことを主はご存知でした。教会に入った時に感じた祝福を家族に味わってほしいと願うことを知っておられたのです。そして聖なる神殿で主が与えられる約束の喜びを知るようになると、その願いがさらに強くなることもご存知でした。主は神殿でふさわしい人々と契約を交わしてくださいます。私たちは主の戒めを守ると約束し、主は私たちが忠実なら来るべき世で家族と永遠に家族と共に主と暮らすことができると約束しています。主はその愛にあふれた優しさにより、皆さんが両親やまたその両親と永遠に結ばれたいという望みを持つことをご存知でした。私の祖父は私が訪問することをいつも楽しみにしていたようでしたが、皆さんにもそのようなおじいさんがいたかもしれません。私はいとこが同じことを言うまで祖父が一番可愛がっていた孫は自分だと思っていました。しかしその祖父も亡くなり、祖父母もその先祖も皆亡くなりました。皆さんの先祖の多くは福音を受ける機会も、皆さんが受けた祝福と約束を受ける機会もないまま世を去りました。主は公平で愛にあふれたお方であるため、皆さんや私のために道を備え、主が私たちに注がれたすべての祝福を先祖にもあげたいという望みを抱くようにしてくださいました。それを可能にするための計画は初めからありました。主はご自身の子供たちにずっと昔に約束を与えになりました。旧約聖書の最後の詩は預言者マラキの書です。そしてその最後の言葉は優しい約束であるとともに厳しい警告でもあります。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことがないようにするためである。この言葉のいくつかは理解すべき重要な言葉です。大いなる恐るべき日とはこの世の終わりです。エホバ、つまりメシアが栄光の中に来られます。邪悪な者たちはすべて滅ぼされます。私たちは末日に生きています。ですから自分が交わした契約を果たす時間がなくなってしまうかもしれません。主がなぜエリアを送ると約束されたのかを知ることは大切です。エリアは神から大いなる力を与えられた偉大な預言者でした。神がご自身の子供たちにお与えになる中で最も大いなる力を持っていました。それは結び固めの剣の、すなわち地上でつなぐことを天でもつなぐ力です。神はその剣の使徒パウロに授けました。そして主はエリアを送るという約束を果たされました。エリアは1836年4月3日、福音が回復した後に建てられた最初の神殿であるカートランド神殿が封建された直後に、預言者ジョセフ・スミスを訪れました。ジョセフはその新鮮な習慣をこのように述べています。もう一つの大いなる栄えある次元が突如私たちに開かれた。死を味わうことなく手に取り去られた預言者エリアが私たちの前に立っていった。見よ、マラキの口を通して語られた時がまさに来た。主の大いなる恐るべき日が来る前にエリアが使わされ、先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に向けさせ、全地が呪いを持って打たれることがないようにすると明かしした。それゆえこの真剣時代の鍵はあなた方の手に委ねられている。これによってあなた方は主の大いなる恐るべき日が近く、まさに戸口にあるのを知ることができる。教会に入った時、皆さんは自分の心が今いる家族と霊界にいる家族の両方に向けられたのを感じました。また主はもう一つの次元をお与えになり、皆さんがその気持ちをどうすべきか分かるようにしてくださいました。ジョセフ・スミスの後も教会は、主は教会を導くために他の預言者を召されました。その一人が F. スミスです。スミス大官庁は、救い主が霊界を訪れた時のことを次元で見ました。それは、主の死と復活の間に起こったことでした。大官庁は、救い主の死の斜めを立ち、救い主の贖いのお金で復活できることを知った霊たちが喜ぶことを見ました。そして、すべての福音、霊に福音を述べ伝え、制約と祝福を選ぶ機会を与えるために救い主が霊の間で軍勢を組織するされるのを見たのです。その制約と祝福が皆さんに授けられ、皆さんが望んでいるものです。すべての霊にその機会が与えられたのです。スミス大官庁はまた、救い主が召された指導者たちが霊界にいる天の御父の子供たちへ福音を携えていくのを見ました。その中には父祖アダム、母エヴァ、ノア、アブラハム、エゼキエル、エリアがおり、モルモン書の預言者たち、ジョセフ・スミスやブリガイム・ヤング、ジョン・テイラー、ウィルフォード・ウッドラフなどの末日の預言者もいました。このような宣教師たちがどんなに力強い力を持って先祖に福音を伝え、その心に触れるかを考えてみてください。霊界で救いのメッセージを聞く末日生徒の先祖で、それを拒む人はほとんどいないであろうとウィルフォード・ウッドラフが言ったのも不思議ではありません。亡くなった先祖の多くは宣教師の教えは真実であるという証を受け入れるでしょう。証を受け入れる人は宣教師にバフテスマを施すように頼みます。しかし霊界にいる人たちはそれができません。皆さんが非常に大切にしているこの儀式はこの世でしかできないのです。この世の誰かが聖なる神殿に行き、霊界の人のために誓約を受けなければなりません。ですから私たちには先祖の名前を探し出し、聖者の助けなしに受けることのできない儀式を受けるようにする義務があります。そのことを知ると、私は思いは待っている先祖だけではなく、彼らを教える宣教師にも注がれます。私はいつか霊界にいる宣教師に会うことになります。皆さんもそうです。先祖と一緒に立っている預言者のことを考えてください。先祖を愛し教えてくれた人です。近づくと彼らは微笑んでいます。彼らが回収したあなたの先祖は、あなたが救い出しに来るまで家族バプテスマも家族の結び固めも受けられなかったのです。そこでどのように振る舞うか正しいのか分かりませんが、きっとあなたの首に手を回し感謝の涙を流すことでしょう。宣教師と先祖の微笑みを想像できるなら、皆さんが救い主とお会いする時のことを考えてください。皆さんは救い主と向き合って話すのです。主はあなたと天の御父のすべての子供たちの罪の代価を払ってくださいました。彼はジェホバです。そしてエリアを使わせてくださいました。完全な愛をお持ちの主は、結び固め祝福する神権の権能を授けてくださいました。そしてあなたを信頼され、生きている間に福音を聞かせてくださいました。先祖には与えられなかった貴重な祝福を、彼らにもたらす義務を引き受ける機会を与えてくださったのです。行いと信仰の代価を払って先祖の名前を探し出した人々を、主がどれほど感謝しておられるか想像してみてください。最も大いなる神の賜物である家族との永遠の命をもたらすほどの愛を先祖と主に抱いているのです。主は私たちの先祖に永遠の犠牲を払ってくださいました。先祖が永遠の命という主の贈り物を運ぶことができる、選ぶことができるよう、何であろうと代価を払った人々を主は愛し感謝されるでしょう。皆さんの心はすでに先祖に向けられているので、代価を高いとは思わないかもしれません。簡単なことから始めます。家族についてすでに知っていることを書き出してください。両親と祖父母の名前や誕生日、死亡年月日、結婚した日を書く必要があるでしょう。可能であれば場所を記録すると良いでしょう。覚えているものもあるでしょうし、親戚の人に聞くこともできます。 出生、結婚、それに死亡証明書を持っているかもしれません。コピーを取って整理し、分かったことがあれば書き留めて保管してください。ただ名前を集めているのではありません。会ったことのない人たちがあなたの愛する友人になるのです。あなたの心が彼らの心と永遠に結ばれるのです。手始めに過去に遡って最初の数世代を探すことができます。そこからあなたの助けを必要としている多くの先祖が分かります。教会のワードや支部には神殿に提出する名前を準備するのを助けてくれる人たちが召されています。神殿では彼らを霊の獄から解放し、家族、つまりあなたの家族と永遠に結ぶ制約が与えられます。先祖を調べる機会や義務は世界の全歴史の中でも特筆すべきことです。これまでにない多くの神殿が世界中にあります。多くの人々がエリアの御霊を感じ、先祖の生活の様子や出来事を記録するように促されてきました。先祖を探すための資料がこれまでになかったほど多くあります。また主は知識をお与えになり、数年前には奇跡と思われていた科学技術によってその情報を世界中に使えるようにしてくださいました。これらの機会とともに、私たちには主の信頼を保つためにさらに大きな義務が果たされています。多く与えられたものは多く求められるのです。最初の数世代を見つけた後、先祖の探求はもっと難しくなります。代価が高くなるのです。世代が古くなるにつれ、記録はより不完全になります。家族の他の人も先祖の探求をしているため、あなたの見つけた先祖がすでに神殿のすべての祝福を受けていると分かることもあります。そこであなたは難しくて大切な選択をしなければなりません。先祖の探求をそこでやめて、難しい部分をもっと知識のある人に任せてしまうか、あるいはもっと人生の後の時期にするかという誘惑に遭うのです。しかし同時に、どんな困難でもこの仕事を続けていかなければとも感じることでしょう。決めるときに、皆さんが探せないでいる名前は実在する人の名前であることを忘れないでください。あなたは彼らのおかげでこの世に存在し、いつか霊界で再会するのです。バプテスムを受けたとき、先祖は希望を持ってあなたを見出しました。自分を見つけて自由にするために、子孫の一人が制約を交わすのを見て喜ぶまで何世紀もかかったかもしれません。再会したときに、あなたが見るのはその目に浮かぶ感謝か、大きな失望のどちらかです。彼らの心はあなたと結ばれています。彼らの望みはあなたの手にあります。彼らを見つけ出すために働きを続けることを選ぶとき、想像以上の力を得ます。数日前に夢を見ました。知らぬ名前と見知らぬ名前と一部しか読めない日付が書かれた白い紙が見えました。私が起き上がると、家族の記録のあるところに行きました。紙に書かれた家族の名前は、300年前にイートンブレーと呼ばれた場所から母の先祖とつながった家系のものでした。誰かが長い間待ち時間が終わるのを心待ちにしているのです。私はまだその人を見つけていません。しかし、愛にあふれた神が家族をあがなうというこの神聖な技に携わるにあたり、助けを送って祈りに応えてくださるという確信を再び得ることができました。それは神の技であり、神の栄光であり、私たちが必ず果たすと約束したものなのです。これらをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、何度か耳にされていると思いますが、今年の12月は預言者ジョセフ・スミスの生誕200年を記念することになっています。それまでの間、この意義深い日を祝うために様々なことが行われるでしょう。数々の本が出版され、様々な学者を招いてシンポジウムが開かれるでしょう。野外劇や新しい映画など、他にも多くの企画があります。これらを見越して、私はジョセフが成し遂げた最高に偉大な功績を受け継ぐ第15代大官庁として、彼の聖なる召しについて証を述べるべきであると感じています。私は今一冊の貴重な小冊子を手にしています。これは今から152年前の1853年、イギリスのリバプールでオーソン・プラットによって印刷されました。ルーシー・マック・スミスが息子の生涯について綴ったものです。ジョセフが天使モロナイから受けた数々の訪れや、モルモン書が世にもたらされたことについて詳細に記されています。本の中には、ジョセフが天使にまみえたことを聞いた兄のアルビンが、家族全員でジョセフの語る神が掲示された偉大な事柄に耳を傾けるべきだと言ったと書かれています。神が預言者ジョセフを通して掲示された偉大な事柄、これが今日の話のテーマです。私たちの教会の教義や礼拝の仕方の中には、他のあらゆる教会と明らかに異なるものがたくさんあり、それらはすべて若き預言者ジョセフを通して神から掲示されました。その中のいくつかについてお話しします。皆さんよくご存知のことですが、繰り返し学び思い巡らす価値のある事柄です。最初の偉大な事柄は、神ご自身とその愛する御子であり復活された主イエス・キリストが見姿を現されたことでしょう。私が思うに、この壮大な次元は時の中間における主の誕生と生活、死と復活以来の最も偉大な出来事です。これに匹敵するような出来事の記録は他にありません。人々は何世紀にもわたって集まっては神の性質に関する議論を繰り返していました。325年コンスタンティヌスは様々な宗派の学者たちをニケアに集めました。2ヶ月に及ぶ討論の末に一つの定義を受け入れました。これはその後何世紀にもわたってキリスト教徒の神会に関する教義的信条となりました。その定義を読み、少年ジョセフの語ったことと比較してみてください。ジョセフはただ神が彼の前にお立ちになり自分に語りかけられたとだけ言っています。ジョセフはその目で神を見、その耳で神の御声を聞くことができたのです。神は人のような形をされ、骨肉の体を持っておられました。神の傍らには復活された主が別のお方として立っておられました。そして神はそのお方をご自分の愛する子であると紹介され、ジョセフは御子とも言葉を交わしました。その驚くべき次元が開かれた短い時間に、ジョセフは神に関して昔の学者や聖職者の誰よりも多くの事柄を学んだのです。この神聖な次元の中で再確認されたのは、主イエス・キリストが文字通り復活されたことが疑いようのない事実であるということです。神に関するこの知識は何世紀にもわたって世の人々から隠されていました。これこそ神がご自身の選ばれたしもべに掲示された最初の偉大な事柄だったのです。そして末日聖徒イエス・キリスト教会が真実であるかどうかは、この次元が現実に起こった真実の事柄であるかどうかにかかっています。 次に、神が掲示されたもう一つの非常に重要な事柄についてお話しします。キリスト教社会は聖書を神の御言葉として受け入れています。しかし、ほとんどの人々は、それがどのようにしてできたかについては何も知りません。私は最近、著名な学者の書いたある新刊書を読みました。そこに書かれていることから判断すると、聖書の中のさまざまな書は非体系的とも思える方法で一冊の本としてまとめられたことは明らかです。ある出来事が起こってからそれが記録されるまでに長い期間が経過してしまった場合もいくつかあります。それを考えると聖書は真実だろうか、本当に神の御言葉なのだろうかという疑問を持つ人もいるかもしれません。私たちは正確に翻訳されている限り真実であると答えます。聖書が作られるに際して確かに主の御手がありました。しかし現在そのような書物は聖書だけではありません。そこに書かれている重要で意義深い真理に関するもう一つの証があるのです。聖文にはすべての事柄は2人か3人の証人の証言によって確定すると書かれています。モルモン書は神の賜物と力によりもたらされました。それは力叫ぶ者の声のように神の御子を証しています。イエス・キリストの誕生、共同の技、十字架の刑と復活、またアメリカ大陸のバウンティフルという地に住んでいた義人たちに見姿を表されたことについて書かれています。手に取り読み、そして試して見ることのできる形あるものです。その中には神からの約束が書かれています。何百万という人々がそれを試して真実の神聖な書物であることを知りました。モルモン書はアメリカで出版された本の中で読者に最も大きな影響を与えた20冊の中に選ばれました。選んだのは他の宗派の人々です。聖書は旧世界の証であり、モルモン書は新世界の証です。両者は共に手を取り合ってイエスが父なる神の御子であることを宣言しています。この10年間だけで5100万冊のモルモン書が出版されました。今や106の言語に翻訳されています。全能の神からの啓示として世にもたらされたこの神聖な書物はまさに私たちの主が神であるというもう一つの証です。モルモン書はキリスト教世界のすべての人々が手を伸ばし喜んで受け胸に抱きたいと思ってしかるべき躍動感にあふれた証です。なぜならそれは預言者に与えられた啓示として偉大で基本的な真理をさらに増し加えてくれるものだからです。もう一つは回復された神権です。神権とは神の御名によって行動する権能であり、どんな宗教にとっても要石となるものです。最近読んだもう一冊の本は原始キリスト教会の廃教に関するものでした。その教会の権威が失われてしまったら、それはどうやって回復されるのでしょうか。神権の権能は一つの源からしかもたらされません。それは天から来ます。救い主が地上におられた時代にその権能を持っていた人々の手によって再び授けられました。最初にバプテスマのヨハネがアロン神権、すなわち昇神権を授けました。次に主イエス・キリストの使徒であったペテロ、ヤコブ、ヨハネが訪れ、ジョセフとオリバー・カオドリにメルキゼデク神権を授けました。この神権は地上におられた主ご自身の手によって3人の使徒に与えられたものです。主は言われました。私はあなたに天国の鍵を授けよう、そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。 福音の回復という美しい物語は教会が組織される場面へと移ります。それは今週から遡ってちょうど175年前の1830年のことでした。教会の名前そのものも啓示によって示されました。誰の教会だったのでしょう？ジョセフ・スミスの教会でしょうか？それともオリバー・カウドルの教会でしょうか？いいえ、この末の日に地上に回復されたイエス・キリストの教会だったのです。預言者ジョセフに与えられたこの教会独自の偉大な啓示は、家族が永遠の命を受けるための計画に関するものでした。家族は永遠全能の父なる神の創造物です。あらゆる人間関係の中で最も神聖なものであり、人が負うすべての義務の中で最も重要なものです。社会の根本を成す組織です。神が預言者ジョセフを通して語られた啓示によって、家族をこの世だけでなく永遠にわたって結び固めるのに必要な教義と権能がもたらされました。この教義だけでも効果的に教える能力が私たちにあれば、子供を愛し互いに愛し合う何百万もの夫婦の関心を引くことができるでしょう。なぜなら彼らの結婚は死が二人を分かつまでの間しか効力を持たないのですから。幼い子供たちには罪がないということも、神が預言者ジョセフという器を通して与えられたもう一つの啓示です。いわゆるアダムとエヴァの原罪というものの影響を取り除くために、幼児洗礼が一般的に行われています。回復された教義では、バプテスマは人が各々犯した罪の許しを受けるためにあると教えられています。バプテスマを受けると神と人は誓約を結びます。責任を負う年齢に達し、善と悪を見分けられるようになった人々に施されるものです。全身を水に沈めるこの儀式は、イエス・キリストの死と埋葬、そして復活によって生き返られたことを象徴しています。もう一つの啓示された真理についてお話ししましょう。神は人を偏り見ない方であると教えられています。しかし生きている人々が受けられるすべての祝福をこの世を去った人々のためにも備えているのは、私の知る限りこの教会だけです。そのことについてアイリング長老が話をされました。死者の救いに関する偉大な教義はこの教会独特のものです。人は救われたと語るその口で、自分の先祖は救われておらず、救われることができないことを認めています。すべての人のためになされたイエスの贖いの技は、偉大な身代わりの犠牲でもありました。死は全人類の身代わりとなり、その方法を示されたのです。人は他人のために何かを行うというこの方法は、主の宮における儀式の中で実施されています。私たちはここで福音を知らずに世を去った人々のために奉仕します。その人々は自分のために行われた儀式を受け入れることもできれば、拒むこともできます。彼らは地上に生きる人々と同じ条件のもとに置かれているのです。死者にも生者と同じ機会が与えられています。全能者はなんと素晴らしく栄光に満ちた方法を預言者ジョセフへの啓示を通して備えられたことでしょうか。人の持つ永遠の性質も啓示によって明らかにされています。私たちは神の息子であり娘です。神は私たちの霊の御父です。私たちはこの地上に来る前に存在し、個性を持っていました。そして神のご計画に従ってこの地上に生まれてきました。神から与えられた選択の自由を使って行動し、自らの素晴らしさを試すためにこの地上にいるのです。そして死んだ後も生き続けます。人の永遠に続く命には3つの段階があります。1つ目は前世、 二つ目は現世、そして三つ目は来世です。死をもってこの世に別れを告げた後、人は幕を通りふさわしい天の領域に入ります。これもまたこの教会だけが持つ独特で尊い教義であり、啓示によって知らされたものです。預言者の神戸に神が注がれたおびただしい知識と権威について短くまとめてお話ししました。もっと時間があればさらに多くのことをお話しできたでしょう。ただもう一つ話しておかなければならないことがあります。それは現代の啓示に関する原則です。預言者ジョセフが記した信仰箇条に次のような宣言があります。私たちは神がこれまでに啓示されたすべてのこと、神が今啓示されるすべてのことを信じる。この困難な時代にあって成長を続け、全地に広がりつつある教会が導かれ前進するには、天の御蔵から絶えず啓示を受ける必要があります。祈り、主の御心を切に求めるとき、道が示され啓示が下り、主は行くべき道を進みゆく主の教会を祝福してくださることを証しします。預言者ジョセフの神聖な召しと、ジョセフを通してもたらされた神の啓示という堅固な基の上を私たちは前進していきます。今日に至るまで多くのことが成し遂げられてきました。しかしこの回復された福音をあらゆる国民、部族、国語、民族のもとに携えていくには、さらに多くの成し遂げるべき事柄が残されています。信仰を持って共に住む者として、皆さんと交わる機会を大変喜ばしく思います。皆さんもよくご存知のように、背負っている荷が時には重いこともあります。でも不平を言うのはやめましょう。信仰を持って歩み、自分の分を尽くしましょう。200周年を祝う今年、神からこれほどまでに多くを啓示された預言者に、私たち自身の行いによって尊敬の意を表そうではありませんか。1805年のある寒い日、バーモント州でジョセフの人生に日が昇りました。1844年のうだるように暑い午後、イリノイ州でその日は沈みました。39年という短い生涯の中で、類まれな知識と賜物と教義が彼を通して注がれました。客観的に見てもその知識に匹敵するものはありません。主観的に言うなら、その知識は全世界に住む何百万という末日生徒一人一人の心に宿る証の本質であり、私も皆さんもその中の一人であることを誇りに思っています。私は少年時代、バリトンの素晴らしい声を持つ男性が歌うジョン・テイラー作詞の賛美歌を聴くのが大好きでした。聖剣者、聖剣者、聖剣者なるジョセフ。彼を思うと胸は愛に満ち溢れる。神に選ばれ、人類の友であった彼は、神権を再びこの世にもたらし、過去と未来をも見通し、天の世界を示してくれた。ジョセフは誠に聖剣者であり、啓示者でした。生ける神の預言者であり、その時代と後の世に生きるすべての人々に向けて語ったのです。最後に私の厳粛な証を付け加えます。ジョセフが神によって召され、徳高い人生を送り、死をもってその証を結び固めたことを、贖い主主イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
last dispensation, King shall exalt him and nations revere. Praise to his memory, he died as a martyr. Honored and blessed be his ever great name. Long shall his blood, which was shed by assassins, flee unto heaven.
Our eternal Father in heaven,
永遠の父なる神様、私たちは心から喜んでいます。この素晴らしい総大会から得られた経験に感謝いたします。お父様が与えてくださった預言者に感謝しています。預言者、聖権者、啓示者であるゴードン・B・ヒンクレ大官長に感謝いたします。 教会の指導者から受けた教えが私たちの心に深く染み渡っています。ジョセフ・スミスが聖なる森で光を受けた、その光がこの世界に輝いていますことを感謝いたします。これらのことをイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。
松実生徒イエスキリスト教会第175回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。
This is the Japanese language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please call the number listed in your operator instructions.